こんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年6月17日のプレプリドンドンマス CA をお届けします。マス CA カテゴリから注目の論文6本をピックアップしてご紹介します。1本目はネーサン・ベニシュさんによるアンブウンデッド・ノンコンベックス・ヤング・ディファレンシャル・インクラッションズ・イグジステンス・オブ・ア・メジャー・エイブル・セレクション・オブ・ソリューションズ・誘拐でない一つヤング微分方眼式解の加速選択の存在です。この研究では一つな値を持つ多価関数を含む微分方眼式についてその解の存在を詳しく調べています。特にパスが誘拐な急変分を持つという設定で多価関数が誘拐であるという厳しい制限を設けずに局所的および帯域的な解が見つかることを証明しました。驚くべきは解がパスや初期値に対して加速であることも示している点です。これを実現するためにスコロホット型の距離という概念を導入しヤング積分がこの距離に関して連続であることを導き出しています。さらにコンパクトな値を持つガンマヘルダー写像について特定の条件下で誘拐な P 変分を持つ選択が存在することも証明しました。単に解があることを示すだけでなく加速性まで丁寧に追い込んでいるあたりに解析学的な執念のようなものを感じますね。非常に緻密な構成でまとめられた論文でした。2本目はチンホンさん、ヤンファンシュさん、グオロンフーさんによるリトルウッド・パリー&カールソン・メジャー・チャラクタリゼーションズ・オブ・リップスキッツ・スペース・アダプティド・トシュローディンガー・オペレーターズ・シュレーディンガー作用素に適応したリプシッツ空間のリトルウッド・パレーおよびカルレソン速度による特性付けです。この論文ではシュレーディンガー作用素という物理学でもおなじみの道具に合わせた特別なリプシッツ空間の性質について研究しています。特にポテンシャルが皮膚でリバースヘルダー類に属する場合を考えていて作用素の性質を反映した臨界半径関数という概念をうまく使っているのがポイントです。分析のためにカルデロンの再現公式や熱角の評価、さらには滑らかな関数論的計算といった高度なツールを駆使しています。関数を分解して調べる際にほぼ直行するという評価を用いることで分解の収束性と安定性をしっかり確保している点に著者の丁寧なアプローチが感じられますね。結果としてリトルウッドパレー的な分解による特性付けと熱反群に基づいたカルレソン速度による特性付けの2つを導き出しました。これまでの研究ではハード位空間とリプシッツ空間の相対性の関係が不透明で扱える指数の範囲に制限があったのですが、今回は相対性に頼らずに再現公式などを活用することでより広い範囲で結果を証明することに成功しました。難しい制約を突破して理論的な地平を広げた素晴らしい成果だと思います。3本目はハーカン・ヘデンマルムさんによるスペクトルインタープレテーションオブリーマンゼタゼロス、リーマンゼータ関数の0点のスペクトル的な解釈です。この論文では数論における最大の難問の一つであるリーマン予想に物理学のような視点からアプローチしています。具体的にはゼータ関数の0点をある種の演算子の固有値として捉えようとするヒルベルトとポリアの予想を現代的に展開したものです。著者はゼータ関数そのものではなくヤコビのテータ関数に注目しました。実数直線上で2回の微分方程式を定義し境界値問題として構成しています。驚くべきことにある特定の関数が実数値を持つこととゼータ関数が臨界線上で0点を持つことがこの微分方程式の固有値問題として結びついていることを証明しました。さらに演算子の自己協約性という概念を導入し、もしこのシステムが自己協約であればゼータ関数の0点は全て実数になる、つまりリーマン予想が正しいことになるという枠組みを提示しています。 θ関数を熱方程式の解として扱いながら、それをスペクトル解析に結びつける構成は非常にダイナミックな発想だと思います。またヤコビの高等式をアペル変換の一種として捉え直す視点もあり、数論と解析学が密接に絡み合う構成になっています。4本目は DK ディミトロフさんと B シャピロさんによる Weak and Strong Q Analogs of the Lag Apolia Class ラグエールポリアルイの弱および強 Q アナログです。この論文では実数値しか持たない未多項式の極限として定義されるラグエールポリアルイを Q アナログという枠組みでどう一般化できるかを探求しています。面白いのがアプローチを2通りに分けた点です。一つは係数に注目した弱 Q ラグエールポリアルイで、これは正規化された Q ボレル変換を用いて定義されます。もう一つは 0 点の分布に注目した強 Q ラグエールポリアルイで、 0 点が対数的に Q 分離しているというかなり厳しい条件を課しています。結果として強クラス、古典的なクラス、弱クラスという明確な方眼関係があることが証明されました。特に強クラスは 0 点の配置に非常に強い制約があるため、指数因子が現れないという固い構造を持っているのが印象的です。例えばビッグ Q 指数関数は 0 点が Q 幾何級数をなすため両方のクラスに属します。係数ベースの緩やかな定義と 0 点の幾何学的な配置という厳格な定義の対比が数論的な視点から鮮やかに描き出されています。5本目はマス .ap からのクロス投稿で、シルビモニオーさんによるザホールプロブレムインドメインズ領域におけるホール問題です。この論文ではあらゆる次元の領域でホール問題を扱うための微分形式に基づいた新しい枠組みが提案されています。ホール問題というのはプラズマ物理学などで現れる非常に複雑な現象なのですが、それを数学的にどう捉えるかが鍵になります。特に境界が滑らかな RN のりの領域において、サブクリティカルな空間で緩やかな解が局所的に存在することを証明しています。物理的な現象を微分形式という数学的な道具を使って次元に縛られずに一般化して整理していくアプローチには非常に洗練された知的な快感がありますね。複雑な境界条件がある中で解の存在をしっかり的に導き出した点に、著者の粘り強い解析的なアプローチが光っていると感じました。最後はマス .cv からのクロス投稿で、ナザール・ミヘイシさんとダニエル・セコさんによるユニケネス SETS4 ファンクションズ・オブ・ディリクレ・タイプ・ウィズ・レストリクティド・テイラー・コエフィシエンツ、テイラー係数が制限されたディリクレ型関数の唯一性集合です。この論文では単位円盤上の解析関数からなるディリクレ型空間という再生核ヒルベルト空間について研究しています。具体的にはテイラー展開の係数が特定の数集合にあることと、ある点集合で値がゼロになることが組み合わさったとき、その関数がゼロ関数しかありえないかという唯一性ペアの問題を扱っています。興味深いのは係数の集合が持つ算術的な構造が唯一性を決める上で決定的な役割を果たす点です。まず係数の集合に固定された間隔を持つ長い有限投差数列が含まれている場合、点集合が境界に非常に早く近づいていくなら、それは唯一性ペアになり得ないことが証明されました。一方で素数の列のような局所的に疎であるという性質を持つ集合の場合はどうでしょうか。この場合は点がどれだけ早く境界に近づいたとしても唯一性ペアを構成できることが示されています。さらにその点集合を少しだけ動かしても唯一性が持たれるという安定性まで備わっているなんて驚きですね。係数の並び方が関数の挙動をここまで支配しているというのは非常に面白い発見だと思います。というわけで微分方眼式やシュレーディンガー作用素からリーマンゼータ関数、 ラグエールポリア類、ホール問題、そしてディリクレ型空間まで、数学の深淵に触れる非常にエキサイティングな時間でした。詩的な刺激に満ちた心地よいひとときを皆さんと共有できて光栄です。それではご視聴ありがとうございました。